あなたも会社の接待とか重要な会食の幹事を任されて冷や汗をかいた経験ありませんか？
ああ、あれは本当に気を使いますし、緊張しますよね。
そうなんですよね。お店選びももちろん大変なんですけど、席について、最初の難関がどの銘柄のビールを頼むかなんですよ。
なるほど。キリンかサッポロかアサヒかですね。
はい、これただ喉を潤すだけのビールってうもがってはいけないじゃないですか。
ええ、絶対にうもがない台ですね。
相手の企業のバックグラウンドによってはこの一見些細な選択がですね、その場の空気を完全に同化される、見えない地雷になることがあるんです。
そうなんですよね。これって個人の好みの問題じゃなくて、明確なタブーとして機能している世界が、確かに存在していますからね。
例えば取引先が三菱系ならキリン、三井系なら札幌、そして住友系ならアサヒを選ぶみたいな。
はい。なんか都市伝説みたいに聞こえるかもしれないんですけど、これ令和の現代ビジネスにも色濃く残ってるリアルな作法なんですよ。
いやー、怖い世界ですよね。
ええ。私たちが普段何気なく手に取っている商品には、日本の経済を裏で支えてきた巨大な歴史がしっかりと刻まれているっていうことなんです。
最初私、このビールの話って単なる古いビジネスの習慣だと思ってたんです。でも今回ですね、フェニックス H オンライン教室が発信している山川清博氏の著書「教養としての三菱三井住友」、この分析レポートを深掘りしてみて、ちょっと鳥肌が立ちました。
おお、鳥肌ですか？
はい、私たちがなんか過去の異物だと思い込んでいた旧三大財閥が実は現代の私たちの生活の根底を完全に支配しているっていう事実に気づかされたからなんです。
まあ、多くの方はですね、財閥なんて戦後の GHQ による解体で消滅した歴史の教科書の中の話でしょって捉えてると思うんです。
ええ、私も完全にそう思ってました。
でも現代の日本経済の構造を見渡してみてください。メガバンクとか総合商社、インフラ、それから最先端のメーカー、さらにはですね、次世代の宇宙開発に至るまで。
はいはい。
その中核を担っているのは間違いなくこの旧三大グループなんですよ。
つまり彼らは消滅したわけではなくて、形を変えて日本経済の OS、 オペレーティングシステムそのものになってるってことですよね。
その通りです。完全に OS として機能しています。
だからこそ就職とか転職、あるいは投資先を見極める上で、または単にこの激動の現代ビジネスを生き抜く上でですね、彼らの生存戦略の DNA を知ることはリスナーのあなたにとって間違いなく最強の武器になります。
はい、間違いないですね。
ということで、今日も専門家の方とご一緒にこの三大グループがいかにして頂点を極め、致命的な危機を乗り越えてきたのか、その実像を解き明かしていきたいと思います。さあ、これを紐解いていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず興味深いのがですね、この3つのグループがそれぞれ全く異なるアプローチで数百年のサバイバルゲームを勝ち抜いてきたっていう点なんですよ。
アプローチが全然違うんですね。
そうなんです。現代の組織論とか個人のキャリア戦略としても信じられないほど実践的なヒントが詰まっています。
それは気になります。じゃあまずはどこからいきましょうか。
まずはですね、最も強力なトップダウン型の組織力を誇る三菱から深掘りしていきましょう。
三菱ですか。三菱といえば創業者の岩崎宮太郎ですが、土佐藩の下級武士というどん底から這い上がってきた人物ですよね。
ものすごいバイタリティの持ち主です。で、彼らが爆発的に成長した背景にはですね、政府と民間企業が特権的に結びつく緩衝一体という戦略があったんですよ。
緩衝一体。なるほど。政府とべったりくっつくっていう感じですか。
まさにそうです。時は明治維新で、政府は富国強兵を掲げて日本の近代化を急いでいたわけです。
はいはい。
島国である日本が欧米列強に飲み込まれないためには、どうしても海運と物流のインフラが絶対的に必要だったんです。三太郎はそこを鋭く見抜いて、国家のニーズと自社のビジネスを完全に同期させたんですね。
なるほど。そこでがっちり手を組んだわけですね。
で、その最も決定的な出来事が明治最大の士族反乱である西南戦争でした。
あ、レポートを読んでいて私が一番驚いたのここなんですよ。
お、どのあたりですか？
西南戦争で三菱は政府軍の兵員や軍事物資の輸送を一定にお引き受けしたわけじゃないですか。でもこれって単なる美味しい政府の大型案件なんかじゃないですよね。
全然違いますね。
ですよね。だってもし政府軍が負けたら、三菱も反乱軍から報復されて完全に終わりなわけで、 つまり三菱のルーツって単なる会社じゃなくて国家の命を背負って動く巨大な軍隊の兵站部門ロジスティクスだったってことですよね。
いや、まさにその独自のアナロジー完璧だと思います。その覚悟だったんです。
命がけの血の同盟ってことですよね。
ええ、当然海上で攻撃されるリスクもある中で彼らは命がけで輸送を完遂しました。この圧倒的な実績によって三菱は政府からの絶対的な信頼と天文学的な利益を手に入れたんです。
そこから一気に巨大化していくわけですか。
そうです。その利益を元手に工業、造船、銀行と近代国家に必要な重工業を次々に立ち上げていきました。
なるほど。三菱が単なる会社じゃなくて国家のプロジェクトを遂行する実動部隊だったからこそ、あの個人のスタンドプレーを許さない軍隊のように鉄の結束を誇る組織の三菱っていう風土が生まれたんですね。
はい、歴史的背景がそのまま組織風土になっています。
でも一つ疑問があるんですよ。
何でしょう。
政府とも結びつきが強いトップダウンの組織って普通時代が変わると官僚主義に陥って腐敗したり崩壊したりしがちじゃないですか。なぜ三菱は現代まで進化し続けられたんですか。
ああ、そこが三菱のすごいところで、そこで機能しているのが三菱の DNA である三光領という企業理念なんです。
三光領ですか。
はい、その筆頭に掲げられているのが初期方向、つまり事業を通じて国家社会に貢献することを第一とするというルールなんですよ。
へえ、社会への貢献が利益よりも絶対的に上に来るわけですね。
ええ、現代のウォール街によくあるような、あの次の四半期の株主還元だけを追い求めるショートターミズム、短期主義とは対極の思想ですね。
なるほど、全然違いますね。
常にこの事業は国家や社会のインフラとして不可欠かという問いが根底にあるんです。だからこそ現代の三菱商事も単に右から左へ物を流して鞘を抜く旧開業ではなくてですね、
はい、
自ら巨額の資金と人材を投じて産業を育成する事業投資型へと進化しました。
ああ、そういうことか。地球の裏側のエネルギー開発とか最新の人工衛星ビジネスまで手がけているのもその国家レベルの課題を解決するっていう三光領の精神が脈々と受け継がれているからなんですね。
まさにそういうことです。
つまり利益はあくまで社会課題を解決した結果のスコアでしかないと。国家権力と一体化してトップダウンで成長する三菱のやり方、非常にダイナミックですね。
ええ、スケールが違いますよね。
でもですね、ちょっと見方を変えると政府っていうたった一つの巨大な顧客に依存するのは非常にリスキーでもある気もするんですよ。もし市場が全く違うものを求めたらどうするんだろうって。
おっしゃる通りです。そこでですね、今度は三菱とは対極のアプローチで徹底的にボトムアップで顧客の目線から革命を起こしたグループを見ていきましょう。
お、それが2つ目のグループですね。
はい、これが三井です。
三井ですか。
三井グループのルーツは三菱よりもずっと古くて江戸時代前期なんです。天才商人の三井たかりが江戸の日本橋に開いた呉服店越後屋、これが後の三井なんですが、ここが原点ですね。
越後屋、時代劇でよく聞く名前ですね。
ええ、で彼らは当時のビジネスの常識を根底から破壊するイノベーションを起こしました。それが現金安売り掛け値なしという手法です。
現金安売り掛け値なしですか。これ現代の感覚だこう、現金に払ってくれるなら安くするよくらいの意味に聞こえますけど。
いやいや、当時の商業システムからするととんでもない破壊力だったんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、当時のお福屋っていうのは基本的に付け払いで、お盆と年末に年に2回まとめて代金を回収するのが常識だったんです。
ああ、なるほど、付け払いが当たり前だったんですね。
そうなんです。でも付け払いって店側からすれば代金回収のコストとか資金がショートするリスク、さらには貸し倒れのリスクまで抱え込むことになりますよね。
確かに払ってくれないお客さんもいるでしょうしね。
だから当時のお福はそのリスク分とか金利が最初から商品価格にたっぷり上乗せされていて、一部の富裕層にしか買えない超高級品だったんですよ。
ってことは高利はそのリスク分を全部削ったってことですか。
そうです。その場で現金で払ってくれるなら限界まで安く売る、その代わり値引き交渉は一切お断りというシステムを作ったんです。
いや、これって要するに現代のディスカウントストアとか LCC 格安航空会社のシステムを世界に先駆けて江戸時代に作ったってことですよね。無駄を削ぎ落として大衆向けにスケールさせるっていう。
まさにその通りです。さらに彼らは着物を一着丸ごと売るだけじゃなくて、
お客さんの要望に合わせて生地を切り売りすることも始めたんです。
切り売りまで、本当に顧客目線ですね。
ええ、既得権益とか業界の常識を一切無視して、徹底的に目の前の顧客が何を求めているかというボトムアップの視点で商売の仕組みを再発明したわけです。
すごすぎる。でもですね、強烈なカリスマ創業者がそういうイノベーションを起こすのはわかるんです。ただ普通そういう一族のワンマン経営って、創業者が死んだら途端に硬直化しませんか？
ああ、よくあるパターンですね。
ええ、一族の誰かが権力を握ってだんだん時代遅れになっていくみたいな。どうやって三井は一族のワンマン経営にならずに、そんな柔軟な発想をずっと維持できたんですか？
ここで重要なのが番頭政治というガバナンスシステムなんです。
番頭政治ですか？
はい、三井はオーナーである三井家の人間が現場に口出してワンマン経営を行うことを避けたんです。その代わり、実務に精通した番頭、つまり現代でいう優秀なプロフェッショナル経営者たちを登用して、彼らの合議によって合理的に意思決定を行う仕組みを作りました。
創業家は壁の下としてるけど、経営のハンドルは現場を知り尽くしたプロたちに完全に委ねるってことですか？
ええ、そういうことです。
これ、同族経営の会社が一番やりたがらない痛みを伴う権力異常じゃないですか。それをあの時代にやってたんですか？
そうなんですよ。でもその決断が、個人の能力や多様性を最大限に生かして、個人の裁量を重んじる人の三井と呼ばれる自由活発な企業風土を育てたんです。
なるほど、人の三井ってそういう背景があったんですね。
彼らは組織のメンツとか過去の成功体験よりも常に合理性と実利を優先します。例えば平成になってからの金融大再編の時もそうでした。
ああ、銀行の合併の時ですね。
はい、三井グループの中核だった桜銀行は、あろうことか最大のライバルである住友系の住友銀行との合併を決断して、三井住友銀行を誕生させました。
プライドとか派閥の論理よりも、グローバル市場で生き残るための実利を最優先したわけですね。圧倒的な合理性というか、リアリズムですよね。
その通りです。それにトレのエピソードも象徴的ですよね。
あ、繊維メーカーのトレですか？レポートにありましたね。
はい、繊維産業が作業化した時、安易にリストラに走るんじゃなくて、技術に執着し続けた結果、あのユニクロとヒートテックを生み出して大復活を遂げましたよね。
あれも三井の企業だったんですね。三井のバックアップは受けつつも、グループ全体に依存しない人引き楽な的な気風があるっていうか。
ええ、三井は三菱のような強力な中央集権の統制を持たなくて、お互いの独立性を認め合う自由連合なんです。だから変化への柔軟な適用ができるんですね。
なるほど。国家とともに動く鉄の軍隊である三菱と、変化に合わせて柔軟に適用するプロ集団の三井。となると、私たちが生き残るための戦略はこの2つのどちらかになりそうですが。
いや、実はですね、もう一つ全く違うアプローチがあるんです。
お、それが3つ目のグループですね。
はい、時代が変わっても絶対に変わらない一つのルールを何百年も守り続けたことで生き残った最も古くて最も規律に厳しいグループ、それが住友です。
住友ですか？一番古いんですね。
ええ、住友グループの原点はさらに古くて、江戸初期1615年頃の京都に遡ります。で、驚くべきことに、創業者の住友清雄は元僧侶なんですよ。
元お坊さんがビジネスのルーツなんですか？だから住友にはあの独特の道徳的な厳しさが根付いているんですね。
そうなんです。彼が残した文殊院石井章という道徳書が現在の住友グループ全体の不滅のルールになっています。
ふむふむ。
その中心にあるのが、信用を重んじ確実を旨とし不利に走らずという絶対的な行動規範なんです。
ちょっと待ってください。この不利に走らずって、つまりあぶくせにとかギャンブル的な利益を負うなっていう教えですよね。
ええ、そういうことです。
これ現代の感覚からするとものすごく違和感があるんですけど、今の時代ってスタートアップとか暗号資産みたいにリスクを取って一攫千金を狙うのが普通じゃないですか。
まあそう見えますよね。
なぜその一番おいしい簡単に儲かる話を厳しく禁止している集団が長年にわたって大成功できたんですか？
あ、そこがまさに面白いところなんですよ。一見すると保守的すぎて成長できないように見えますよね。
すごく見えます。
でも 住友にとってのビジネスっていうのは、数年でエグジットして巨万の富を得るゲームじゃなくて、数百年続く持続可能性、つまりサステナビリティそのものだったんです。
サステナビリティですか？
ええ。それを決定づけたのが、彼らが四国で経営していた別紙銅山です。世界一の産出量を誇ったこの銅山が住友の富の基盤でした。
銅山ですか？
はい。でも明治維新の混乱期に技術の老朽化等経営難で銅山が閉山の危機に陥ってしまったんです。
資源が枯渇しかかっていて時代も変わる絶体絶命の危機じゃないですか。そこでどうやって確実を取ったんですか？
ここで総支配人に就任した広瀬太平という人物がですね、欧州から最先端の技術を導入して生産量を回復させたんです。でもそれだけじゃありませんでした。
ほう。
なんと今から150年も前に老朽化した銅山を救うために、山奥の鉱山労働者のために近代的な社宅とか学校、病院などを会社負担で一気に整備したんです。
150年前に病院や学校を無償で整備したんですか？それって今でいう ESG 経営とか福利厚生で従業員のエンゲージメントを高める手法そのものじゃないですか。
まさにそうなんです。
でも経営難の厳しい時期にそんなコストをかけるなんて、ただの慈善事業みたいに見えません？
いや、これが極めて合理的な生存戦略なんですよ。鉱山の技術って熟練の労働者がいて初めて成り立ちますよね。彼らが過酷な環境から逃げてしまえば、いくら新しい機械を入れても銅山は死んでしまう。
ああ、なるほど。
だからこそ目先の利益、つまりあぶきを削ってでも労働者の生活環境という絶対的な基盤に投資して強固な信用を築き上げたんです。
そういうことか。あぶく銭を追わないっていうシンプルな引き算の思想が顧客や従業員からの絶対的な信用を生んで数百年続く持続可能性を実現したわけですね。
ええ。さらに再平は三井と同じように所有と経営の分離をシステム化しました。プロの経営者が各門を守りながら運営する体制を作ったんです。
なるほど。現在の住友林業のエピソードもその延長線上にあるってレポートにありましたね。
はい。あの別紙銅山の開発で山の木を伐採し尽くして廃生させてしまったことを猛省してですね、なんと300年前から大造林計画、つまり切ったら植えるという計画を実行したんです。
300年前からですか？
ええ。これが現在の超高収益で究極のサステナブル企業と言われる住友林業につながっているんです。
関西商人のプライドもあってグループの結束、あの白水会の結びつきは三大財閥の中で最も強固だと言われていますね。
正式の三菱、人の三井、信用の住友、いや、三者三様を全く違うベクトルで強力な組織を作り上げたことがよくわかりました。
はい、それぞれに凄みがありますよね。
でもですね、これほど強力なシステムを築き上げた彼らも第二次世界大戦後に最大の試練に見舞われますよね。
ええ、GHQ による財閥解体ですね。
はい、GHQ は日本の軍国主義の温床が財閥の巨大な経済力にあるとみなして、グループの頭脳であり心臓部だった保株会社を強制的に解散させました。
トップの組織を潰したわけですね。
そうです。さらに創業家一族を経営から追放して各企業間の資本関係とか人事のつながりを完全に強制的に断ち切ったんです。絶望的な状況ですよ。
法的にも物理的にも組織をバラバラに解体されたわけですよね。普通の企業ならここで歴史の模骨になって消滅しているはずですよね。
おっしゃる通りです。実際他の多くの財閥はこれで姿を消しました。
なのになぜこの三大グループだけはよみがえり再び現代の頂点に君臨しているんですか？
その答えこそが今日お話ししてきた目に見えない DNA なんです。
DNA？
はい。 GHQ は目に見える資本のつながりや組織の形を破壊することはできました。でも三菱の社員たちの血肉に生き続けていた初期方向、三井に根付いたイノベーション、住友が守り抜いた浮き利を追わない絶対の信用、
ええ、
この目に見えない哲学までは決して解体できなかったんですよ。
なるほど。物理的なハードウェアが壊されても社員の中にインストールされたソフトウェア、つまり哲学が生き残っていたからまた立ち上がることができたんですね。いや、これここで本当に面白くなってきますよ。
ええ、
今リスナーのあなたに直接お聞きしたいんですけど、現代の激しい変化とか予測不能な市場の中で 私たちはつい一時的なマーケティングハックとか目先のキャピタルゲインに振り回されていませんかということなんです。
ああ、耳の痛い話ですね。
レポートの中にこんな言葉がありました。哲学なき理論はただの教欲であると。
深い言葉ですね。私たちが旧三大財閥から学ぶべきなのは単なる歴史の暗記じゃないんです。
はい。
時代が変わっても絶対にぶれない哲学があなた自身の仕事や学びの中にありますか、という本質的な問いなんですよ。
いや、本当にそうですね。どんなに時代が変化してもぶれない哲学こそが最大の生存戦略である。これが今日の深掘りから得られた学びだと思います。
はい、間違いないですね。
最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
ほう。
今日お話しした通り、三菱は宇宙開発に挑んで、住友は地球規模の環境保護、持続可能な林業なんかをリードしています。考えてみてください。
ええ。
私たちが直面する未知の未来とか地球規模の危機を解決するために今一番必要とされているのはシリコンバレーの最新のテック系マインドではなくて、実は300年前の侍や元僧侶が書き残した泥臭い哲学の方だとしたら、あなたはどう思いますか？
なるほど。それは非常に挑発的で面白い視点ですね。
ええ。次に、接待や会食でビールを飲むとき、そのグラスの向こうにその答えが見えるかもしれません。ということで、本日の深掘りはここまでです。
ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。